松濤台第7回。熊野さんは ICU で5日、個室で10日間過ごした後、大部屋に移った。奥さんから、落ち着きましたのでご心配なく、と連絡があったので、優子はお見舞いに行くことにした。5月中旬なのに、春を飛び越して一気に夏が来たような天気である。新聞では、熱中症の記事がイラスト入りで紹介されている。優子は小花模様の半袖のブラウスを着て家を出た。こんにちは。大部屋に移れてよかったですね。病室のドアを開けると、プーンと木の香りが漂った。優子は熊野さんに声をかけた後、部屋の中をゆっくり見渡した。4台のベッドの横にそれぞれ消灯台が並んでいる。
ありがとうございます。森の中で寝ているみたいで快適ですよ。新聞も本もゆっくり読めるし。
熊野さんは目を和ませていった。消灯台のスライドテーブルにはきちんと畳んだ新聞と木工機械の取扱説明書が置いてある。
機械の説明書ですか？会社が気になって仕方がないんですね。
優子が笑いかけると、
いや、会社ではなく、お客さんに売った機械の調子が気になるんですよ。
売った機械ですか？
そうです。機械を売るときは試運転していろいろ説明をしますけど、使い出したら、想定外の問題が起きるものなんです。でも機械屋だったら想定外は最小限に抑えなければならないんです。プロなんだから。
想定外？
机の上の知識なんて大したことないです。実際に自分で見て聞いて触って初めてわかることばかりだ。だけどね、奥さん、知識があるのとないのとではやはり違う、そんな気がします。
ゆっくり寝ていられませんね。熊野さんは苦笑しながら消灯台の下にある冷蔵庫から缶コーヒーを取り出した。
楠木さんは創業何年になるのですか？
聞かれて優子は遠くを見るような目をしながら答えた。
夫が生まれた年に始めたと聞いていますから、56年ですね。
優子は受け取った缶コーヒーを両方の手のひらで包んだ。微糖と書かれた缶の横に、ひげを生やした男の顔が印刷されている。
顎のあたりが亡くなったお父さんに似ているわ。
優子の頭に、工場の片隅に置いてあるろくろの機械が浮かんだ。ちょうど足踏みミシンぐらいの大きさで、右側に鉄の丸い車輪、左側に木のハンドルがついている。義父が工場を立ち上げたとき、初めて買った機械だと聞いている。以前、春樹がしみじみと言ったことがある。
僕を大きくしてくれた機械なんだ。大学に行けたのも、ろくろのおかげだ。
ポケットからハンカチを出して埃を拭い、ごつい車輪を撫でたり、調子を確かめるようにハンドルを回してみたりした。春樹の顔に懐かしい人に出会ったような微笑みが浮かんでいたことを、優子は今も覚えている。優子はプルタブを引いた。コーヒーの香りがベッドの周りに広がる。熊野さんは腕組みをして言った。
56年ですか。大したもんです。
いいえ、そんなことないです。
慌てて打ち消した後、優子はコーヒーを一口飲んだ。かぐわしい苦みが口の中を満たす。
工場の人と私が乗っている船を、夫が沈まないように漕いでいるだけなんです。
立派です。
立派なんて言わないでください。夫はいつも、奇変の職業は儲からないって言うんです。 確かにその通りで、儲からないから工場も昔のままです。
儲かる儲からないじゃないのです。会社が続いていることが立派なんです。これも日本が平和だからなんです。
平和だからですか？
僕はそう思っています。僕はね、親父が鉄工所をやっていて、戦前はだいぶ儲けたらしいです。軍需産業の端くれですね。
熊野さんは小さく咳払いをした。
でもね、人と人が殺し合いをする戦争の片棒を担ぐようなものを作るのは絶対に嫌だった。だから継ぐ気はなかったです。もっとも空襲ですっからかんになってしまって、継ぐも何もなかったですけど。
熊野さんは窓へ目を移した。
戦後になって僕は木工機械を手がけたのですよ。
平和になってみんなで力を合わせて家を作ったり家具を作ったりする、その道具や機械に携わろうと考えたのです。
そうだったんですね。
優子は熊野さんの眼鏡の奥の瞳を見つめた。
僕には子供がいないから、会社は一代きりで終わりにするつもりです。楠木さんは息子さんがいるんでしょう。大学生だったかな。
優子はうなずいた。和樹の顔が一瞬胸に浮かんだ。
奥さん、後継者がいるということは何よりです。県内でも廃業する木工所は多いですよ。後継者がいなかったり、いても継がないか継がせないんですな。
自営業はきついですから。優子は顔を上げていった。
確かにね、その通りです。こんな苦労は自分だけでたくさん、そんな風に考えるのでしょう。
荒れた指先を見つめる優子に熊野さんは続けた。
奥さん、お宅のご主人は先代の社長の働く姿を見て育ったんじゃないですか。
言われて優子は気づいた。ろくろの前に立った時見せる夫の態度や表情はお父さんに向けたものなんだわ。優子は缶コーヒーを飲み干した。ぬるくなったコーヒーは甘さがぐっと増している。
それにしても僕が手伝った消灯台をこんなに早く自分で使うようになるなんて。
まさかですよね。
ほんとまさかです。こうして見ると色合いも部屋によく合っていますね。濃い色だと部屋が暗くなるし、薄いと汚れが目立つし。
そうなんです。社長さん、岩田部長から何度も色のチェックが入ってうんざりだったんですけど、甲斐がありました。
岩田部長も辛抱がいったと思いますよ。上からは徹底指導を命じられ、外注先からは鬱陶しく思われるのですから。
コーヒーの空き缶に目を落としたまま、優子は熊野さんの言葉を聞いていた。
あの時のバタバタがずいぶん昔のことのように感じます。社長さん、ゆっくり用事をしてください。また会いに来ます。そう言って優子は病室を後にした。
その日は朝から雨が降っていた。小指の先ほどもあるかと思われる雨粒は駐車場のアスファルトを叩きつけて、あたり一面が墨色に塗り替わってしまった。午後になって雨は細くなったのだが、一向に止む気配はなかった。久しぶりに夕方5時に仕事を終えた優子は、チキンカレーを作ろうと準備を始めた。春樹は口がヒリッとするような辛口のカレーが大好きだ。包丁の峰で潰したニンニクと千切りの生姜をフライパンで軽く炒める。香りが立ったところに鶏肉を加える。 汽車文字で押し付けるようにして痛めていると、携帯が鳴った。安田さんだ。
奥さん、ちょっと聞いたんやけど。
外から電話をかけているらしく、音楽がにぎやかだ。
仕事の帰りにスーパーに寄ったら、熊野の奥さんに会ったんよ。
上ずった声のまま続ける。
社長さん、亡くなったんやて。奥さん、聞こえてる？聞こえてる？
優子の声が震えた。
奥さん、声が小さくて聞き取れんわ。熊野の社長さん、亡くなったんや。かわいそうにな。
安田さんは途中から涙声になった。
いつ？
2週間ぐらい前のことらしいで。新聞のお悔やみ欄にも載せず、身内だけでお葬式を済ませたらしい。フライパンの上で鶏肉がチリチリ音を立てている。ニンニクと生姜は焦げついたような匂いがしている。優子は火を止めて床に座り込んだ。雨が音もなく降っている。工場のスレートも乳色のシャッターも薄い闇の中に沈んでしまった。流しを照らす20ワットの蛍光灯が使いかけのまな板に鈍い光を落としていた。